始まりましたみんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどご紹介しております。まあ、時には大須賀さんが一人でおしゃべりっていうこともあるんですけれども、今日は電話でゲストさん出演してくださることになってますので、お楽しみにしてくださいね。さあ、それでは今朝も大須賀さんスタジオにいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、大須賀さん今日はなんか軽やかななんか少年のような姿でボーダーシャツに
52歳の少年ですまだ夏って感じでしょ。
いい感じです。
いやいや、もう気持ちは夏なんでまだ
なんかあの、はい、あれですね、80年代に流行ったあのあられちゃんのメガネみたいな感じとフレームのメガネかけてらっしゃるし
まあこれは俗に言う老眼ですね
あの、あ、昔大江千里さんがかけてたメガネみたいな。
そうです ね、はい、
あの10人と色って流行ってた頃。
そうです、うんうん、そんな形の老眼です
老眼ですか。
はい、老眼です。
ああ言わなきゃわからないの。
いやいやいやいや、もうしょうがないです、うん、もう事実なんで。
そうですか、ね、はい、
そんなあのローガン大統領の大須賀さんなんですが、
あ、はい、はいはい、笑うとこだったのかしら、はい、
ですね、
笑いそびれてしまいました。
いやいやいや、はい、あのこの土日、はい、昨日までの2日間ですね、はい、リレーフォーライフジャパン豊川の方に、お邪魔させていただいておりました。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。でその中で、はい、終わったばっかりのお疲れ のところなんですが、うん、そのリレーフォーライフジャパン豊川実行委員の代表、
はい、
を今日はお一人あの電話の向こうでお待ちいただいております。
おお、じゃあお呼びしますね。
はい、
はい、石黒隆也さんです。石黒さん、
はい、こんにちは。
どうもおはようございます。
どうも本当に朝早くから申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
いい、はい、大丈夫です。
もう昨日までの2日間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
いえ、ありがとうございました。あの本当に楽しいリレーに参加させていただいて、
はい、
あのよかったです。嬉しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。実はその石黒さんなんですが、僕お会いしたのが昨年初めて、はい、お会いをさせていただいたんですけど。
そうですね、
はい、あの豊川実行委員会のメンバーとして昨年初めてお会いしたんですが、そのリレーフォーライフの実行委員会に入っていただいたじゃないですか。
はい、
まずリレーフォーライフを知ってその実行委員会に入ろうとしたのはなぜというのがあるんですが、いかがなんでしょうか。
私の場合はそんなにその積極的に、はい、関わったということではなくてですね、
はい、
一番最初はそのリレーフォーライフ自体も全く知らなくて、でいつも一緒にいろいろ市民活動なんかしてる仲間がですね紹介をしてくれて、
はい、
で一緒にどうっていうふうなことを言われたので、
はい、
本当に最初は気軽な雰囲気で いいよなんていう感じで参加したのが一番最初のきっかけです。
うん、そうなんですね。実は最初のお会いした頃って本当にそんな雰囲気だったんですよちょっとしたこう一つのイベントの実行委員会にこうふっとああいう手伝おうかって言って来ていただいたような雰囲気だったんですが、間違いなかったでしょうか。
間違いないです
、だけどリレーフォーライフジャパンと言いますとね、やっぱがん患者支援のチャリティーイベントっていう、こう、うん、大きな目的のあるイベントなので、
はい、
やっぱりちょっとこう毛色が違うなっていうのはどうでしょうか。
そうですね、確かにそういうの感じたんですけど、でもまあそういうイベントの目的がはっきりしてるっていうのは、
うん、
どちらかというと落ちやすいというか、
はいはい、
やりやすいっていうかな、気持ちが入りやすいっていうのはあると思う。
ね、石黒さんの地元の方では本当にいろんなイベントのお手伝いをしていただけてるんですよね。
そうですね、
音楽のイベントとか
人とのつながりで、
はい、
いろんなところで顔を出してるような感じなんですけど、僕としては、
うん、
もうリレーフォーライフっていうのは何て言うんでしょうね、やっぱり目的がはっきりしてるっていうか、 理論がはっきりしてるというか、そういうのはあの他の人にもこう呼びかけたりする場合もとてもやりやすいイベントだと思います。
でもイベントし慣れてらっしゃる石黒さんから見てリレーフォーライフジャパンっていかがですか？
イベント慣れしてるっていうか、そんなこともないんですけども、なんていうんですかね、こういろんな人の思いが集まってくるあのイベントだなっていうふうに思いますね。
まあ普通あのがんのイベント、そういった病気の関係のイベントといいますと、まあセミナーが中心になったりね、あのことが多いんで、でなんとなく雰囲気も重いしちょっと暗いしっていう感じなんですけど、うん、まあリレーフォーライフは昨日までの2日間もそうだったんですが、そういう感じではないですもんね。
そうですね、暗い雰囲気はないんですね。ただ、暗い雰囲気はないんですけど、でもやっぱりみんな思いが深いというか、
はい、
もちろんいろんな境遇の方々も集まってるので、でもそういう人たちが思いを持って参加して、で、例えばがんにかかってない人たち、周りの人たちなんかも分かってるけど、無理に語らずにでも分かってるよっていうか、なんかそういう、こう思いやりの気持ちもある、そんなイベントだというふうに思いますね。
大人のイベントですね。
そういう感じですね。
そうかもしれませんよね。だって一般的なイベントだと、大体参加者の方って娯楽を求めていらっしゃるでしょう。で、楽しませてもらおうと思ってきますよ。
何か食べるとか、何か行う、そうですね。
そうそう。はい、だけど、リレーフォーライフジャパンって、そういう思いで来る方って多分、まあ、全然知らなくて来る方は別としてね、分かっていらっしゃる方はそういう風じゃないと思いますもんね、石黒さん。
ね、私もね、昨日も、ずっと最後の時なんかこうやっぱりちょっと胸が熱くなるというか、もう目頭が熱くなるというか、そんなような経験、ここ2年ともそうなんですけども、どうしてなのかななんてちょっと考えてみてですね、やっぱり参加してる人たちがみんな、なんて言うんだろう、自分のためっていうよりも誰かのためとか、周りの人のためとか、そんな感じで参加してるからこういう雰囲気になるのかなっていうのを感じましたね。
そういった会場の雰囲気もありますしね、やはり半年以上かけて準備された実行委員の方のご苦労、そういったこともあってだと思って、ちょうどそういった閉会式前後の僕石黒さんの実は姿見てたんですよ。
はい。
で、思わず握手をしに行ってしまいまして、はい、いや嬉しかったです、本当に。
私もなかなかね、男同士でハグしたことあんまないですけど、ね、
でしょ。いや今だから握手で止めといたんですけど、ハグまで行っちゃいましたね。実はね、石黒さんはじめ実行委員長の熊沢さんとか副実行委員長の宮地さんとも、はい、実は僕ずっとハグしてたんですよ。で、そういう機会ないですよね、なかなか。
ないですね、めったにね。
ないですよね。まあ、スポーツやってて、サッカーやっててね、例えば得点決めたとか言うと、流れの中で抱き合ってる姿ってありますけど、そうでないとこが、で、おっさん同士がハグしてるっていうのも、なかなか周りから見ると、おいおいおいおいっていう状況なんですけど、すいません、もうリレーフォーライフの会場だと、もう、なんていうのかな、自然に出てしまうんですよ。
そうですね、
はい。そういったことが許される、会場だなっていうふうにずっと思ってますし、何分今年僕5会場目だったんで、本当に、
はいはい、そうですよね。
ましてこの5週間で4回リレーに参加してるんでもう日常的になってしまうんで、受け止めていただける方からするとおいおいと思われるかもしれないんですけど、ハグは僕にとっても握手ぐらいの感覚なんで
もうなんか日本の文化からもう抜け出てますね。
本当そうですよね。
でもね、もうさっきも言ったんですけど、それがまた許されちゃうし、逆にそれを見てね、皆さん周りで笑顔でいていただけるんですよね。
そうですね、
なんでその感謝っていうか、もう豊川の実行委員の方に、僕個人からもう本当ありがとうございましたっていう、実はあれ気持ちの 現れなんで。
ありがとうございます。
いやいや、本当に、
本当にね、これから先もいろいろな地域で本当リレーフォーライフが開催されるといいと思うんですけど、
はい、
ね、決して私たち褒められたような実行委員会じゃなくて、非常にゆるい雰囲気でやってるあのリレーフォーライフなんで、うん、そういう意味では一度豊川を見に来ていただけると、こうやろうかなって思ってる人たちにとってはかなりハードルが下がるんじゃないかなと。
そんなことないじゃないですか。
実は
いやいやいや、まあ、本当そうなんですよ。大瀬さん多分あんまりね、いや言われないと思いますけどね。
実は石黒さん、去年までは、
はい、
他のリレー見たことなかったんですね。会場に行かれたことなくって、
はい、
で今年実行委員会に何度か参加させていただくときに、ちょっとでもいいから他の会場を顔出された方がいいですよってお話をさせていただいてて、そしたら岡崎の1日目の夕方から夜にかけて、
はい、来てくださってた、
来ていただいてたんです。
あら、そうだったんですか。
はい、
あらま、
そうなんです。
そうそうそう、あれ見てたらちょっとやれなかったかもしれないですね、豊川は。
いやいや、宮地さんとか熊田さん、あれ見てて、あれっちゃったんですね、岡崎のリレーを見てて、それで決意をしていただけたんですよ。
そうなんですよね。その割には彼らはちょっと気合が足りませんよね。
これは声を大にして言っていいとこか。違うか。いや、またそれがいいんですよ。
そうそう、本当にね、今年も、いや、去年散々そんな感じで、準備がなかなか十分ではなくてですね、あらあら始まっちゃったなみたいな感じだったんで、
うん、
今年はもう2年目だからもうちょっと行くだろうと思ったら、やっぱり中にいる人間がみんな同じなんでね、またギリギリまで、ギリギリにならないとあたふたしないっていう。
まあ、まあ、人間ね、大概そうですし、でも、これ僕まだ実は熊沢さんにも宮地さんにもお話してなかったんですけど、
ええ、
昨年も関わらせていただいてて、
はい、
で昨年僕実行委員会行くたびに意見なんかないかって言われて、なんか、はい、いろいろ喋った覚えがあるんですけど、
はい、
多分今年ってあんまり言ってない、喋ってないんですね。
そうですね、
うん、っていうのはもう拝見してて、
はい、
もう何も言うことはありません、お伝えすることはありませんっていう、実はそんな感じだったんです。
そうですか。
本当にで開催当日も実は雨がね、
はい、
降ってしまって、ルミナリーも大変なことになったんですが、またそこも臨機応変にですね、
はい、
こうしましょう、ああしましょうということをポンポンポンとこう指示出されてて、またそれに従って皆さん動かれてたじゃないですか。
はい、
うん、まさしくより一層こう、ああ僕もう何も言うこと本当ありませんっていう、もう素晴らしいなと思ってたんですよ。
本当に実行委員会だけではなくて、実行委員会人数も少ないですしね、会場に来てくださってる参加者の方々が本当に協力してくださって、うん、やっぱ実行委員会が頼りない分だけね、自分たちで動かないとこれはっていう感じになるんですかね。
実は岡崎がまさしくね、ある程度の規模でやらせていただいてて、でも実行委員の数が本当少ないんですよ。ですので、もうね、ゆうみさんがまたね、参加者の人をね、使うのが上手なんで。
なんか私やっただったかしら。
ニコーと笑って、マイク持ってニコーと笑って、皆さんにお願いがありますって言って始まるんですけど、それが実は1年目からなんですね。
あ、なるほどね。
もうね、1年目の最後、撤収の時にルミナリエでもやっぱり700、800あると、
はい、
実行委員だけで片付けるのすごい大変じゃないですか。
そうですね。
ゆみさんにこーって笑って、皆さんの近くにあるルミナリエをあちらのテントまで運んでいただけると助かりますってやったら、あっという間に撤収できたんですね。
そうですよ。
じゃあ、集まってくださった方の、すごいこうお人柄がね、うん、皆さんいい方ばっかりだったからであって、別に私がそんなね、人を使ってどうのこうのじゃないですからね、そこはちょっと言っときますけど。
僕、今からちょっと目をそらして言いますけど、ゆみさんの顔見ずに。そんなことないですよ。
ちょっと。
もう、鶴の一声ならぬ、ゆみの一声で、たくさんの人が、動いていただけて、
そうですね。
それから実は味を占めて、何をやるにしても参加者の方の手を借りてます。
もう、そう、でも本当それは大事なことですね。
うん。またそれでですね、終わってからその参加者の方の、Facebook とかブログを見ると、片付けまでできてよかったって言っていただける方たちが大変多くて、
ええ、 今年もね、開催中にお一人女性の方なんですけど、
はい、
今度実行委員会に加わってくださる、
あ、はいはいはい、
はい、いらっしゃいましたので、
はい、
本当にそういう意味ではね、どんどんどんどん輪を広げていくというか協力してもらっていく、
うん、
それもリレーフォーライフの一つの活動なのかななんていうふうにも思います。
そうですね、豊川さんの場合本当に隠れ実行委員といったらいいのか、セカンド第2のポジションの方たちもね、はい、実行委員という名前は看板は背負ってないんですけどっていう方もやっぱり僕も何名か存じ上げてるんで、
はい、
またそういったところでも強いですよね
そうですね、まだまだ規模がね、僕も本当に2回やって本当に思うんですけど、やっぱりある意味やっぱ啓発活動っていうことも重要なので、
はい、
なるべく多くの方に来ていただいて、
うん、
なるべく多くのメディアとかに乗っかってっていうか、そういうことがやっぱり重要だと思うので、
はい、
まだまだ参加人数も少ないですしね、周知もまだまだできてないので、地道にそれを続けていきたいなというふうには思ってます。
そうですね、焦る必要は全くないと思いますし、やはり地道に、今おっしゃられた地道にで確実に、
はい、
広げていただければもう全く問題ないです。今の豊川の雰囲気は僕大好きですのでその緩いからってね、石黒さん、ご謙遜されて言われていますが本当に緩いんですよね
謙遜でもないじゃないですか。
でもそれがまたいいんですよ。うん、まったり
ね、ポン菓子って、うん、お米でポンって、
はい、
音が大きいもんですから、あれをスタートの合法に しましょうっていうことですね、
うんうん、はい、
でやったんですけど、案の定その段取りが悪くてですね、
ほ
う、ポン菓子さんは準備ができてたんですけど、実行委員会の振りが遅くなっちゃってですね、もうポン菓子さんがもう限界ですとか言って、もう鳴らさないとダメですとかいう話、
もう待てませんっていうところですね。
ギリギリだったんです。
あ、
なんでね、一番最初のポン菓子ちょっと香ばしいんですね。
なるほど
、はい、
なるほど、それ俗に言う焦げてたということですね、まあそういうのもあって、いいんですよ、全てが全てうまくいったら正直言ったら面白くないんで雨が降るとかポン菓子が焦げちゃったなとかそういったのって後で笑えるじゃないですか。
そうですね、
うん、本当に雨のことで言うと昨年と今年と2年連続で雨で、昨年はね、この岡崎実行委員会にも参加してくれてて、豊川のリレーフォーライフジャパンのきっかけになったゆうちゃん、
はい、はい、そうですね、
去年の雨はゆうちゃんの嬉し涙だよってすごい綺麗にみんなまとめたんですけど、今年もか泣きすぎだぞと
本当にそうですよね、
うん、もう昨日僕もご主人にお会いしたんで、ご主人にゆうちゃんにそろそろ嬉しい涙はもういいから普通の満面の笑みだけちょうだいって伝えといてくださいってお願いはしておきましたけど
でもちゃんと最後 の閉会式の時には雨を、
そうなんですよね、
止めてくれるんですよ。
そうなんですよね、はい、で去年はその閉会式の時だけ雨がピタッと止まって、さあ撤収作業だって言ったらまたドシャーってなりましたけど今年はそのまま上がってくれましたもんね。
そうですね、
ということは来年は降らない。
そう、もうね、今度10月10日で降っちゃいましたからね。
そうですよ ね
予定外だったでしょ。
そうなんで、もう来年は雨を前提で行こうっていう話になりました。
このね、僕豊川の皆さんの素晴らしいところは転んでもただで起きないところが素晴らしい。本当ちょっとすごく生意気な言い方して申し訳ないんですけど、
はい、
実は去年見てて、今年の僕豊川実行委員会っていうのがここまでっていうのは実は想像できなかったんです。何がここまでかっていうと、このなんていうのかな、その成長って言ったらいいか、本当ちょっとすみません生意気な言い方で、すごいなと思いました。人間ってちゃんとこうやって学ぶことができるんだっていうことをいやいや、
どんなだったんですか。
うん、いや そんなひどく買ったわけじゃないですよ。でもこれだけなんていうのかな、改善された それも1年でここまで改善された方たちってそうそうないんじゃないかなと思って
そうですかね、まあ、うん、失敗の数だけ学べますんでね。
あ、でもあの失敗しっぱなしっていうところも、ね、
本人たち自覚がないかもしれない。
いやね、まあまああるんですけど、それをね一つずつ確実になんかこなされてるんで、あとは天気だけですね
天気ばっかりはなかなかね、
ねえ、どうしてもそこへ行ってしまうんですが、
そうでもね、あんな雨の中でもね、うん、ずっとカッパ着てリレーをつないでくださってる方々も
見えたんですよ、ね、道路が川になってしまうぐらいの雨の中でも、それあの3時とか4時でした、明け方というか夜中というか、僕車の中で仮眠取ってたんですけど、目が覚めるとグラウンド見るんですね、
はい、
そうすると大体3名から4名の方が傘さしたりカッパ着て歩き続けてるんですよ、めちゃくちゃ感激しました、うん、なんでそれもやっぱりトヨカのね実行委員会の皆さんの思いが参加者の方にちゃんと伝わってるんでなっていうことを改めて思いました、
ありがとうございます、
うん、それとその歩いてなくてもその時間でもまだテントに明かりがついてて人がいるんですよ。
そうですね、
うん、雨が止むかっていうのをずっと待って見える、それとあと歩いて見えるチームの他のメンバーの方がずっと雨の中テントで待機されてる姿ももう垣間見まして、本当に感動しました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、
実は私も、はい、道路から見てたんです夜。
あ、そうなんですか。
うん、そう
バラした
じゃあまりにも雨がすごかったから、ちょっと私眺めることができたからいいやと思ってそのまま引き返しちゃったんですけど、でもね傘さして歩いてる方々のシルエットがねはっきり見えました。
そうですよね、
うん、ルミナリエも雨の中よくと思ってましたね。
そう、500校ぐらい集まったんですけども、
はい、
結局一晩ずっと4個、
うん、
ずっとついてたのがありました、
うん、正直雨の中で灯り続けてたものがあるっていうのは僕はもう奇跡だと思います。
すごいですね。
すごいです、びっくりしました。
すごい、
うん、それ聞いて昨日の朝もう鳥肌立ちましたもん、
うん、
うん、それはもうきっと
ね、雨が少し収まると参加の皆さんが少しでもこう灯し続けようと思って、
うん、
いろいろメンテナンスをしてくださったんですけどね、
はい、
それ終わってもまた雨が降ってきてっていうそれの繰り返しだったんですけど、
う
ん、
そうですね、
だけずっと灯り続けてくれました。
うん、皆さんの思いが届いてる、それで残ってくれてたと思います、
うん、そうですね、本当。あとね1個だけお聞きしたいことがあったんです、
はい、
去年と今年、
はい、
開催場所変えましたでしょう、
はい、
で特に今年って姫街道沿いですごく目立つ場所だったから、なんかそれって効果ありましたか。
ですね、やっぱり目は通行されてる方々からの目は非常に何ですかね、目につくところであるし、問い合わせなんかもありました。あと少しちょっとやっぱりああいうこちらから人がたくさんいるところに出て行って開催して、PR を続けるのも大事だねっていうふうなことは実行委員会の中でも話をしてますね。
そうですね、実はその交差点諏訪の3丁目の交差点になるんですかね、
はい、
うん、そこの一番交差点寄りにうちのテントがあって対岸協会と、
はいはい、
と岡崎実行委員会の合同のテントがあったんですが、僕何人かに声かけられました。
そうですよね、
何のイベントですかって言われたんで、
はい、
それで慌てて本部にリレーフォーライフの説明のリフレットを取りに行きましたから。
ありがとうございます
、うん、でその後もやっぱり持っていかれた方も見えましたんで、PR はね、うん、できてたんじゃないかなと思います、ね、
やっぱり僕たちのリレーフォーライフ一番そこが弱いところで、もう少し人の目につくところで関心を持ってもらえるところで開催することが大事なのかなっていう。
ということは今回のこの効果をまた次回開催に向けて活用していくという、
はい、
そんな感じですね、ってことは来年もやるっていうことですね、
もう雨対策です ね、
そういうことですね
、はい、
楽しみが一つ増えました。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあまた新たな、
はい、
この動きがこう始まりましたら情報くださいね。
そうですね、まあ、リレーフォーライフずっと年間通しての活動ですので、はい、まあ、各メニューところにも募金箱なんかも置いて、はい、ずっと1年かけて、来年の秋に向けてまた動いていこうと思います。
わかりました。石黒さん、どうもありがとうございました。
どうもお疲れのとこありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、失礼いたします。
失礼いたします。はい、今回はリレーフォーライフジャパン豊川の実行委員の石黒隆也さんにお電話つなぎました。いいお話聞けました ね、
ずっとお話聞きたかった方なんです、実は。はい、
そうだったんですか。
はい、
よかった、
よかった。
また次回もぜひ大菅さんよろしくお願いしますね。
こちらこそよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。